説教栄光は誰に、小宮山剛牧師。
いよいよエルサレムへ入られ、十字架前の最後の一週間の時を過ごしているイエス様であります。これまでエルサレムにイエス様が入られましてから、律法学者や祭司長といったイエス様を憎む人々、これはユダヤ人の指導者でありましたけれども、その人たちがイエス様に軟禁を浴びせる、あるいは罠にかけるような言葉を問いかける、そうしたこのことをしてきたわけですけれども、つまりそのイエス様の敵対者たちのイエス様を何とか捕らえるための口実を見つけようとする、その質問が終わったわけであります。そして先ほど読んでいただきました今日の箇所は、逆にイエス様が彼らに質問をなさると、こういうのが今日の箇所であります。この41節から44節のところでありますけれども、この中でイエス様の言葉の中でメシアという言葉が何度か出てまいります。もちろん教会ずっと通われている方はご存知であると思いますけれども、少しこのまず説明をしておきますと、メシアっていうのはヘブライ語なんですね。これをギリシャ語に直しますと、おなじみのキリストという言葉になります。ですからメシア、キリスト、これは同じ意味であります。これ日本語で訳しますと、そのまま訳すと油を注がれたものという意味になります。しかしそれでは何のことか分かりませんので、救い主と日本語に直すことが多いというふうにこう思います。つまりこのメシアというのはキリストであり救い主であるということですね。で、当時も、実は今のイスラエル人も、イスラエル人のことをユダヤ人と言ったりしますが、同じでありまして、メシアを待ち望んでいたわけです。あるいはいるわけです。救い主が来るのを待望しているわけなんですね。当時のこの聖書の時代、2000年前も同じでありました。メシアが来て、自分たちを救ってくれる。このローマ帝国の支配に終止符を打ち、民族を解放させてくれる。この苦しい生活から抜け出すようにしてくれる。そういう意味で、メシアを待望していたわけなんですね。で、これはいつの時代も、また洋の東西を問わず、あまり変わることがないと思います。今日の日本でも、総理大臣、新しい内閣ができるたびに支持率が上がり、だんだん時間とともに支持率が下がっていくわけですが、これは今度の総理大臣は暮らしを良くしてくれるんじゃないか、景気を回復してくれるんじゃないか、そういう、こう期待があるわけですね。日本だけではありません。他の国でも同じであります。そういうものだと考えてくださっていいと思うんです。この時代のメシア待望というものですね。神様のところからメシアが来て、救い主が来て、自分たちのお支配しているローマ帝国を打倒し、そして民族の自立を勝ち取り、そして生活も楽にしてくれるんじゃないか、そういう期待がですね、またそういうメシアを使わすということが旧約聖書の約束にもなっていますので、それでいよいよこのメシアが来るということを待ち望んでいたわけです。特にイエス様の歩まれた時代、そういうメシア待望というものが強まっていた時代であったわけです。それで、そういうことをまず前知識としてまず覚えておきたいと思うんですね。そうしますと今日のイエス様のお言葉が理解しやすくなるというふうにこう思います。で、イエス様がこのまずおっしゃっているのは、彼らに今度は逆に質問をされたわけですね。律法学者、祭司長といったユダヤ人の指導者たちに逆にイエス様がお問いになったわけです。最初に言われたのは、どうして人々はメシアはダビデの子だというのかというのであります。どうして 皆さんはメシアはダビデの子であると言っているのかという問いでありました。人々はメシア、救い主はダビデの子であると言っているけども、それはなぜかというご質問であります。ダビデの子、ダビデの子、これはメシアのことを指しているんですね。ダビデというのはイエス様の時代よりも1000年ほど前のイスラエル全盛期の王様であります。イスラエル王国第2代目の王様でありまして、この時にダビデはこの神様の御心にかなう歩みをしてですね、イスラエルの国が栄えた、そういう時代でありました。で、メシアはダビデの子だというふうに人々は言っていたわけです。例えばですね、このルカによる福音書には書かれてなかったんですが、その言葉はなかったんですが、イエス様がエルサレムの都に入られた時ですね、その時人々が、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入られた、そして人々が、弟子たちと人々がですね、シュロの葉を打ち振って、歓迎した。弟子たちは自分の服をイエス様が通られる道に敷いたということが書かれているんですが、マタイによる福音書の21章9節、マタイによる福音書の方のイエス様がエルサレムに入られる時のことを見ますと、群衆がですね、ロバの子に乗ってエルサレムに入ろうとされるイエス様を大歓迎して、ダビデの子にホサナと叫んでいるわけです。ダビデの子と、つまりそれはダビデの子という言葉が救い主、メシアを表す代名詞となっていたからなんですね。どうしてダビデの子という言葉がメシアを表す言葉になったのかということなんですが、これも旧約聖書に基づいていまして、例えばサムエル記という書物が旧約聖書にあります。サムエル記の下7章の12節で、ダビデの子孫、それによって、この国がですね、治められる、耐えることがない、そういう約束を神様が預言者を通してダビデにおっしゃっています。つまりダビデの子という言葉はダビデの子孫であるという意味なんですね。ですから神様が約束されたダビデの子孫である救い主、メシアと、こういう意味になるわけです。そして同時にですね、ダビデの子というのは今申し上げたようにダビデの子孫であるという意味が一つですけれども、もう一つはあのイスラエルの国、我が国が全盛期を迎えたあの良かったダビデ王朝が再び来るんだ、もたらしてくれるんだ、そういう意味でダビデの子といったのがこの2番目の意味ですね。ですからイエス様はここでメシアとおっしゃってるわけですが、それがダビデの子だと人々が言っているのは、その神様が約束してくださったメシアが来られるんだ、ダビデの子孫として来られるメシアが来るんだと、こういう意味で言っていたということであるとお考えくださればいいわけです。さて、そういうことなんですけれども、そういうことを踏まえてイエス、人々はメシアはダビデの子だとこう言っているし、イエス様がエルサレムに入られた時にはダビデの子にホサナ、ホサナというのはまあまあ万歳という意味だと考えていいと思いますね。つまりイエス様こそメシアじゃないか、ダビデの子じゃないか、こう多くの群衆が期待して叫んだということがこう出てきたわけであります。でそこでこのイエス様が今日もう一箇所読んでいただいた詩篇の110篇の言葉をそこで引用している、それが42節43節なんですね。ダビデ自身が詩篇の中で言っているというのは、先ほど読んでいただいた詩篇の110篇のことを指しているわけです。でそれを読んでいただいたわけですけれども、お読みになってですね、おや ちょっと言葉が違うよねって思われた方も多いと思う、まあ、違ってるんですけども、まあ、それについては今日はそこまで説明はいたしません。しかしこの詩篇の110篇の冒頭の言葉をイエス様が引用なさったということは確かなことであります。でその中でイエス様、まあ、この、ルカによる福音書の20章42節に戻りますけれども、主は私の主にお告げになったとこう出てくるわけですね。これが詩篇の110篇の一節の、まあ、翻訳は違うんですけれども同じ意味だと考えてください。主は私の主にお告げになった。これはですね、何を言っているのかと思われますね。主は私の主にお告げになった。何も知らないで読むと、主が私の主にお告げになって独り言を言ったんかいなと思う方も思われる、シューシューと出てくるわけですから思われるかもしれませんが、これは実はですね、最初の主、つまり主はというこの主は、ちょっとややこしくなりましたが、この主という言葉は旧約聖書のヘブライ語で言うとヤーウェと読める言葉なんですね。つまりこれ神様の名前なんです。神様のことなんです。最初の主というのは天の父なる神様のことを指す主なんです。で次の主ですね、主は私の主にお告げになったの、私の主、こちらの主という言葉はですね、ヘブライ語ではアドナイという言葉でありまして、これはご主人様というような意味なんですね。奴隷に対する主人、しもべに対する主人、こういう意味の主が使われる。ですから日本語ですと主、主と同じ主なんですけれども、最初の主は神様の主、次の主は奴隷が、しもべが主人を呼ぶ時の主、こういう主だと考えていただければいいわけです。つまり今のところを分かり、もう一度言いますと、まあ、分かりやすく言いますと、神様が、まあ、神様である主が、つまり神様が私の主、ご主人様、私の主に仰せになった、お告げになったと、こういうことなんですね。まあ、神様が主と呼ぶのは、これは皆さんご存知の通りでありますが、私の主と、じゃこの主、ダビデが主人と呼ぶこの主は誰のことなのかというのは、これはメシアのことなんだというふうにユダヤ人はみんな理解していたわけなんですね。つまり神様である主が私の主、つまりメシアにおっしゃったと、私の右の座につきなさいと、こういうふうにおっしゃったというわけなんですね。でこのそれがメシア、この私の主と、ここで言っている詩篇110篇の私の主がメシアのことなんだ、救い主のことなんだというわけで、でその救い主がこれから来るということを待っているのがユダヤ人ですね。さてこう考えますとですね、非常にこう不思議に思われると思うんですね。まずダビデというのはこのイエス様の時代よりも1000年近く前の人なわけですね。そんなに昔の人ダビデが、私の主メシアを知っていたっていうのはどういうことなんだろう、後に来るメシアを知っていたっていうのはどういうことなんだろう、そして神様がそのメシアである主に、ダビデの主におっしゃったっていうのはどういうことなんだろうというふうにこう思いますね。でこれはどうしてダビデはそんなことを知ってるのかと、そんな昔のいた方がやがて未来に来る、非常に不思議ですね。このメシアというのはこれ一体どういうことなんだろうというふうにこう思うわけであります。でつまりこれはダビデはこのことを神様から教わった、直接聞いたということです。つまりダビデは預言者の一人であったわけですね。そのことはサムエル記を見てますと分かります。つまりダビデはその展開のことをですね、神様から教えられたんです。神様から啓示されたんです。幻として見せられた、だから知っているんです。 天におられる、天の父なる神の右の座におられる。右の座っていうのは聖書ではナンバー2ですね。父なる神の次の座におられる、この天の存在である方がやがてメシアとして後のように神様の約束通り来られる。こういうことをダビデは幻のうちにですね、神様からその昔示されていたと、こういうことになるわけなんですね。さて、そうした上で、おっしゃっているのがイエス様の言葉であるということです。そしてその天の存在である、神、父なる神に次ぐ地位である方が、ダビデが主と呼んだその方がやがて来て、ダビデの子としてこの世にお生まれになって、そして救ってくれる、こういうふうに人々は信じていた。そうしますと、この44節なんですけれども、イエス様はこうおっしゃってますね。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと、こうイエス様がお問いになっている。これはもっともな質問ですね。ダビデの主である方がどうしてダビデの子、子孫としての後に生まれて、ダビデの子と呼ばれることになるのかというのは、確かに言われてみると不思議な話であります。このようにイエス様は律法学者、祭司長たちにお問いになっているわけなんですね。ダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。で、ここで勘違いしてはいけないんですが、イエス様はメシアがダビデの子であることを否定してこのようにおっしゃってるんではないということであります。読みようによっては、この44節の言葉ですね、ダビデがメシアを主と呼んでいるんだから、メシアをダビデの子孫、子と呼ぶのはおかしいじゃないかと言っているようにも読めるんですけども、そういう意味では全然ありません。理由を問うているわけです。律法学者というのは聖書の専門家ですね。人々の指導者です。知ってるでしょと。わかるでしょ。わからないのかと。ダビデが主と呼んでいる、その天の存在であるメシアが、どうしてダビデの子孫であるのか、そうして生まれてくるのか、その理由は何かと、こう彼らに問うているわけです。もしですね、神様、天の国で、神の国で、父なる神様の右におられるメシアがですね、わざわざ後の時代にダビデの子孫として、つまり人間の子として生まれるのがですね、もちろん生まれるわけですけれども、それがどうしてそう、意図高き天の神様のナンバー2である意図高き方が、人間の子となってですね、生まれる必要があるんでしょうか、救い主として。ただ、あなた方が考えているように、この今はローマ帝国に占領支配されているこのイスラエルの国が、かつてのダビデ王朝のような栄華を取り戻すために、つまりローマ帝国を打ち倒すために、ダビデの子として意図高き方が生まれる、メシアとして生まれるのであれば、わざわざそんなことする必要がないじゃないかと神様は言うわけですね。確かにそうです。単に人々が救い主、自分たちの暮らしを良くしてほしい、あるいはダビデ王朝の栄華を取り戻して民族解放してほしい、こういうこの世のことを実現してくれるのがダビデの子であるメシアであるならば、何も神様のナンバー2である方がわざわざ低く下って人間として生まれになる必要はない、その通りであります。かつてのギデオンですね、四世紀に出てくるギデオン、あるいはサムソンのように、神様が力を一人の人に与えて、人間に与えて、与えればですね、精霊の力を与えれば、ローマ帝国を蹴散らすことぐらいはわけもない話であります。じゃあなぜダビデがメシアを主と呼んでいるその天の存在である方が、わざわざダビデの子孫として生まれる必要があるのか。あなた方が考えているようなメシア、暮らしを良くしてくれるだけのメシアなら、 何も神様わざわざそんなことをする必要ないじゃないか、どうしていいか分かるのかと、こう彼らは聖書の専門家である律法学者、そして宗教の指導者である宰相たち、民の長老たちに質問しているわけであります。これに対して彼らは答えることができなかったんですね。彼らの答えだってことは一言も書いてありません。さて、ここまでご説明いたしますと、このメシアというのは実は誰のことなのかということを皆さんはお分かりだと思います。つまりそれはイエス様のことを指しているんですね。実はダビデが主と呼んだメシア、この聖書に約束されたメシアというのはダビデの子として生まれたイエス様のことを指していることを皆さんはキリスト教会ですからここはお分かりなわけであります。ダビデの主である方、この方は天におられたわけです。そして神様の右の座におられたわけです。まあ私たちの言葉で言えば神の子であられたわけですね。その方がダビデの子孫として、つまり人間となってこの世にお生まれになった。ベツレヘムの馬小屋の中でお生まれになり、大工のせがれとしてこの地上を貧しく歩まれ、時を得てこの世に出られ、人々の間に福音を述べ伝えられ、そしてついに捕らえられて十字架という死刑台へ行かれる。このことを指しているんだということを私たちは知っているはずであります。糸高き天の神の御子である方が最も低く下って来られた。人のことなら馬小屋でお生まれになり、最も人々が忌み嫌う、癒しむ、蔑む、その十字架にかかってくださった。このことをのために来られたんだ。ダビデの主である方がそのことのためにダビデのことになられたんだということを私たちはこの教会で繰り返し繰り返し聞いてきたはずであります。一方、イエス様を非難し十字架につけようと計画してきた律法学者の方はどうなのか。今度は45節からイエス様は弟子たちに教えました。律法学者に気をつけなさい。このくだりがそうであります。そういたしますと、この律法学者は聖書を最もよく知っている人々の先生であるわけですね。ところがこの人たちは自分が名誉を得て褒めたたえられることを望んで歩んでいるではないかと弟子たちに注意を喚起したわけです。あなた方はそうではってはならないってことですね。弟子たちにおっしゃったわけですから、自分が称賛を受けようとしている、自分が高くされたいんです、神様の栄光を表すんじゃなくて自分が栄光を受けたい、これが今人々の先生となっている律法学者。気をつけなさい、高くなろうとしている、低くなれないんですね。一方イエス様はどうか。先ほど言いましたように、ダビデが主と呼んだ天の父なる神の国の右の座に座しておられた方がわざわざ低く低く減り下ってこの世にお生まれになり、この私たちの罪ですね、どうしようもない私たちに絡めつく罪を、そのために神の罰を本来受けなければならなかったんですけれども、その罪をイエス様は背負われて、そして最も癒しむべき、人々が嘲笑い軽蔑するその十字架へ行って死なれた、命を投げ打ってくださったというこの出来事をなされたのがイエス様です。ダビデの子としてそこまで減り下り低く下って来てくださった。そのために私たちは救われた。これが本当の救い主メシアであるということなんですね。しばしば持ち出させているわけですけれども、楽しみにしております。今晩も楽しみでありますが、 NHK の大河ドラマ軍師官兵衛であります。この官兵衛が黒田官兵衛ですね、秀吉の軍師として名高い活躍をいたしました黒田官兵衛、彼がキリシタンとなったのはテレビでもよくそのところが描かれていたと感心して見ていたわけですが、高山右近の働きによるところが大きかったんですね。高山右近は当時有名なキリシタン大名でありました。右近はですね、はじめこの大阪府の、今大阪府になりますが、高槻城の領主であったわけですね。父は高山飛騨守、父もキリシタンとなったわけですね。そしてその父がキリシタンとなった時に息子を導いて右近もキリシタンとなったわけですけれども、その高槻城の領主であった時、その城下の領民は2万5000人いたそうでありますけれども、そのうちのなんと1万8000人がキリシタンになったそうです。まあ、それぐらい右近という人はキリストの伝道に力を入れていたわけなんですね。どうしてそんなにも多くの領民がキリシタンになったかということですけれども、これはいろいろ本を読みますと、右近の信仰と、そしてその信仰から現れたところの右近の人格によるところが大きかったといろんな本には書かれています。ある時貧しい人が死んだ、一般庶民ですね、当時は殿様と一般庶民というのはもう天と地ほどの格差があるわけです。階級社会でありますから、今のような平等社会ではありません。当時は身分社会であります。ところが右近はその領民のが死んだ貧しい領民の葬儀の列に加わってですね、自ら棺桶を担いだという逸話が残っています。このことに見ていた周りの庶民はどんなに驚いたかということなんですね。殿様がこの貧しい一般庶民の葬儀の棺を担ぐ、このことに驚嘆しですね、感銘しということがこの伝えられています。これは一例であります。そのように父の高山飛騨守も、また右近もですね、貧しい人への政策に力を入れていたわけなんですね。全然この高ぶったところがない、自分が偉いものであるということは全く思わなかった、これが高山右近であり、その影響もあったと言われています。確かに殿様が一領民の棺桶を担ぐというのは当時ありえないことであったに違いありません。人々は大変驚いたわけですけれども、ましてやイエス様どうだろうかということを私は思うわけなんですね。イエス様は父なる神様の右の座にお付きになっている方です。キリスト教会の信仰では神の御子であられる方です。意図高き雲の上も上、天の天のその全地の作りなしなる父なる神の子であります。その意図高きお方がですね、へり下って棺桶を担ぐどころではありません。私たちの受けるべき、私たちの罪のために受けるべき罰、その印である十字架へ、私たちの代わりにかかってくださったっていうんですから、これを驚かないとしたら、これは私たちがどうかしているはずなんですね。毎週聞いておりますと、だんだん慣れてしまって、あまり感動もないということになるかもしれないんですけれども、聖餐式はそのことを覚えよと繰り返し私たちに教えてくれるんですね。領主が庶民の棺桶を担いで驚くなら、意図高き方が私の、この私の罪の代わりに十字架にかかってくださったということは、驚愕して涙を流して感謝すべきことであるに違いないわけであります。私たちはこの45節からのところを見て、もしかしたら律法学者を嘲笑うかもしれないんですね。なんとつまらない人たちだと、自分の見栄や外見、自分がどう扱われるかばかりに気を配り、自分の名誉を大事とする、自分が誉れを受けることに汲々としている、 なんと小さな人間だろうとこう笑って律法学者を見るかもしれないんですけれども、それは実はこの律法学者は私たちの鏡であります。私たちも全く同じなんではないでしょうか。いや、このような具体的にこのようなことではないかもしれないんですけれども、例えばイエス様は繰り返し、そして新約聖書は繰り返し私たちにお命じになっている、悔い改めなさい、そして許しなさいという言葉、この一つをとっても私たちはいかがなんだろうかと顧みなければならないわけなんですね。繰り返しイエス様は悔い改めなさい、人たちが許しなさいとこう繰り返して新約聖書は教えている、この一つをとってもですね、まあ、例えば私は今までさまざまな方々の相談に乗ってまいりましたけれども、人間関係、家族の関係、いろんな人との関係、そういう相談に乗ってまいりました。強く思うのは、多くあったのはですね、なぜこの人は相手に謝れないんだろうかと、ごめんなさい、悔い改めてごめんなさい、この一言が言えれば全然変わるのになと、世界が、神様はそれを助けてくださるのになと思うことが多くありました。また許すことができない、なぜ相手の過ちを許すことができないんだろうか、イエス様が十字架にかかってこの私の罪を許してくださったのに、どうして許すことができないんだろうか、許すとすれば世界は全く違うのにな、今この人が抱えている問題全部解決するのになと思うことは多々ありました。しかしそれは私自身も同じであります。謝れない、許せない、悔い改めることができ、なんで自分が謝らなきゃいかんのだと私たちは思うわけですね。またなんで自分があの人を許さなきゃならないんだとこう思ってしまうわけです。しかしですね、イエス様はすごいですね。なんでこの人たちのために俺が罪を背負って十字架かからなきゃならないんだとはおっしゃらなかったわけです。なんでこのくだらない人間の典型である小宮山剛のためにですね、その罪を背負って十字架に行かなきゃならないんだ俺がとイエス様はおっしゃらなかった。私たち一人一人、なんでこの私のために、あ、この人のために十字架に俺がかからなきゃいけないんだとはおっしゃらないばかりか、誰も悟らないうちに私たち一人一人の罪を背負って、ベツレヘムの馬小屋に生まれ、人の子としてダビデの子として歩まれ、そして十字架へ行ってくださった、それによって私たちが救われたという、この驚きと感謝を決して忘れてはならないのであります。そのことを忘れてはならないんだということのために聖餐式があるわけです。そしてその祝福がまた素晴らしいんだということのために復活と聖餐式があるのであります。イエス様の御言葉に従うものでありたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝であります。滅びて当然のこの私のために、そして私たちのために、御子は意図高きその地位を捨ててへり下ってダビデの子、人の子としてお生まれになり、私たちに代わって十字架について私たちの罪を許し、神の子と呼んでいただけるようにしてくださいました。感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちがこの恵みを忘れることのありませんように助けてください。またあなたによって愛されていることを忘れることがありませんように助けてください。そしてそれゆえにあなたのご命令に従って歩んでいくことのできるものであらしてください。どうぞ今困難の中にある兄弟姉妹たち、そしてこの世を歩む人たちにあなたの導きと祝福が豊かにあるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。